はい、毎日本当にお疲れ様です。これを聞いてくださっているあなたは、今、通勤の電車の中かもしれませんし、あるいは家事の合間かもしれませんね。
ええ、ほっと一息ついている時間だといいですね。
本当ですね。なんか現代って、とにかく情報が多すぎるじゃないですか。スマホを開けば、誰かの成功体験とか、もっと頑張れみたいなメッセージが、嫌でも目に飛び込んでくるというか。
ああ、そうですね。もう心も体も常にフル回転の状態になっている人は多いと思います。
ですよね。そういう日々のストレスとか、頭の中にモヤモヤと溜まった心の疲労に対して、なんだろう、こう、激しく水が吹き出ているパイプに、必死で絆創膏を貼って直そうとしているみたいな、そういう気分になることってありませんか？
誰にでも身に覚えのある感覚だと思いますよ。疲れ切っている時ほど私たちは手っ取り早い解決策とか外部からの特効薬を求めがちですからね。
はいはい、とりあえずの応急処置みたいな。
そうなんです。それこそ強力なテープや絆創膏をペタッと貼って安心したい。でもそれではパイプの亀裂そのものは塞がっていないんですよね。
そう、そうなんですよ。だからこそ今日のこのディープダイブではちょっと視点をガラッと変えて全く違う角度からこの根本的な癒しというテーマに切り込んでいきたいと思います。
はい、楽しみです。
今回私たちが注目した情報源は癒しの案アットライトステーションというブログが提示しているある非常にユニークなフレームワークなんです。
これここで非常に興味深いのはですね、古代から伝わる霊気と呼ばれるエネルギーヒーリングと現代の心理学に基づいた心理カウンセリングを全く別のものではなく一つのロードマップとして完全に連動させている点なんですよ。
そこですよね。最初読んだ時私ちょっと驚いたんです。だってスピリチュアルなエネルギーの話と論理的な心理学って普通は水と油というか別ジャンルとして扱われるじゃないですか。
ええ、交わらないことが多いですね。
でもこの2つが見事に絡み合って私たちが本来の自分自身を取り戻すための完璧なステップになっていると。今回の私たちのミッションはまさにこの一見異なる2つのアプローチがどう重なり合うのかを解き明かすことです。
そうですね。この情報源はただのスピリチュアルな読み物では全くなくて、まずは身体と対話の基礎から始まり、次に潜在意識の領域へ、そして最終的には悟りと自己需要へと至る非常に体系的なカリキュラムとして構成されているんです。
なるほど、めちゃくちゃ実践的なシステムなんですね。じゃあ早速最初のステップから紐解いていきましょうか。
はい、行きましょう。
時間や空間を超えるような深い癒しの世界に向かう前に、まずは今ここにある身体と心の安全基地をどう作るのか、ここから全てが始まります。これが霊気でいうところのレベル1、主殿ですね。そしてカウンセリングにおけるベーシックカウンセリングの段階になります。
ええ、この基礎段階で徹底されているのは非常にシンプルでありながら私たちが一番見落としがちな本質なんですね。
見落としがちな本質ですか？
はい。霊気のレベル1では薬とか高度な医療技術に依存するのではなく、人間が本来持っている自然治癒力を引き出す手当ての基礎を学びます。
痛いところに手を当てるという文字通りの手当てですね。確か動物植物へのヒーリングも可能なほどなさしくて基本的なエネルギーの送り方なんですよね。
その通りです。そしてカウンセリング側でもこの基礎は徹底されています。ベーシックカウンセリングでは単に耳で言葉を聞くのではなく、心と体全体で聞くという深いレベルの傾聴が求められます。
ああ、傾聴、ここで私すごく耳が痛かったポイントがあるんですよ。
ほう、どのあたりですか？
リスナーのあなたもちょっと想像してみてほしいんですが、例えば友達が深刻な悩みを打ち明けてきて目の前でポロポロ泣き出してしまったとしますよね。
ええ、よくあるシチュエーションかもしれません。
そんな時どうします？私ならついこうしてみたらとか、それは相手が悪いよって何か具体的なアドバイスをしてなんとかその場を収めようとしちゃうんです。つまり相手を直してあげようとするというか。
ああ、それは人間の非常に自然な反応ですよ。私たちが他者にアドバイスをする時、その根底にはこの苦しみを早く取り除いてあげたいという善意がありますから。
ですよね。善意なんです。
しかし、実はその善意が相手の回復を邪魔してしまうこともあるんです。
え？善意が邪魔になる？それってどういうメカニズムなんですか？
ここで何が起きているかというと、すぐにアドバイスをして解決を与えてしまうことは、暗に、あなたは自分自身でこの問題を解決する力がない、というメッセージを相手に送ってしまうことになりかねないのです。
わあ、相手から力を奪ってしまうってことですか？
そういうことです。だからこそ、ベーシックカウンセリングでは、助言の押し付けを避けるというプロセスを重視します。カウンセラーが問題を解決するのではなく、クライアント自身が自分の中にある答えに気づくのをただ支援するんです。
さて、これをちょっと整理して紐解いていきましょうか。つまり、霊気のレベル1も基礎カウンセリングも、私があなたを治してあげるというアプローチではないんですね。
ええ、全く違いますね。
なんというか、豊かな植物を育てるための土壌作りみたいな。栄養剤を無理やり注射するんじゃなくて、まずは根がしっかり張れる安全で柔らかい土を作るというか。
素晴らしいアナロジーですね。まさにその通りです。
でもここでちょっと自問なんですけど、ただ手を当てるだけとか話を聞くだけで本当に根本的な解決のスイッチって入るものなんでしょうか？
入るんです。なぜなら、人間の心と体はここは安全だと深く認識した瞬間に防御モードを解いて修復モードへと切り替わるからです。
へえ、修復モードに。
はい。直そうと焦るのではなく、批判されない、評価されない、ただ自分の存在を丸ごと受け止めてもらえる空間を提供する。実はそれ自体が自然治癒力を爆発的に着火させる最大の引き金になるんですよ。
なるほどな。安全な土壌がなければ、どんなに素晴らしいテクニックという種をまいても芽は出ないってことですね。
そういうことです。
深いですね。さて、その強固な土台が完成して、ここは安全だという命綱がしっかりと結ばれた後、いよいよ私たちの探求は物理的な枠組みを超えていきます。
はい。表面的な意識や肉体を超えた目に見えない領域へのステップですね。
ここからが霊気のレベル2、奥伝。そしてシータカウンセリングと呼ばれるアドバンス領域に入ってきます。
ええ。
で、ここからが本当に面白いところなんですが、正直に言いますね。私読んでいて一番ワクワクしたと同時に、ちょっとおやっと懐疑的になった部分でもあるんですよ。
ほう、と言いますと？
だって霊気のレベル2になると、いきなりシンボルとか言霊、神言ですね、そういう言葉が出てくるんです。これを使ってエネルギーをパワフルにして、時間や空間を超えた遠隔ヒーリングができるようになると。
はい、そう書かれていますね。
さらにカウンセリングではシータカウンセリングという秘法で潜在意識にアクセスする。これってちょっと魔法っぽすぎませんか？急にオカルトな世界に入ってしまったような気がするんですが。
ふふ、その反応は非常にまっとうだと思いますよ。確かにシンボルや言霊と聞くと何か超常的なものを想像しがちですよね。
はい、ちょっと呪文みたいな。
しかしこれらをより大きな視点に結びつけて考えてみると、決して怪しいものではないことがわかります。心理学や脳科学の視点から紐解けるんです。
メカニズムがあるんですか？ぜひ教えてください。
まず、シータカウンセリングのシータですが、これは脳波のシータ波を指しています。私たちが深くリラックスして、半分眠っているようなまどろみの状態の時に出る脳波ですね。
ああ、朝起きる直前とか、シャワーを浴びててぼーっとしてる時みたいな。
まさにそれです。なぜこの状態を作る必要があるのか。人間は普段、過去のトラウマや苦痛から自分を守るために、意識の表面に、分厚いファイアーウォールを張っているんですね。
ファイアーウォール、防御壁ですね。
ええ、だから論理的なカウンセリングで自分を許しましょうと言われて、頭、つまり理屈では理解できても心が全くついてこないということが起きるんです。
ああ、ありますね。頭では分かってるんだけど感情が追いつかないこと。
そこで深いリラックスを通じてシータ波の状態に導く。そうすることでこの防御壁を一時的に緩めて、奥底にある本当の感情や価値観、つまり潜在意識にアクセスできるようになるのです。
はは、ちょっと待ってください。それってまるでコンピューターのシステムをハッキングするみたいですね。
ハッキングですか？
ええ。表面のファイアウォールを突破して、奥深くにある隠しデータとか、バグを引き起こしている元のコードを直接読み解くような感覚というか。
非常に的確な例えですね。そしてそのハッキングの文脈で、霊気のシンボルや言霊を考えてみてください。
はい。
これらは決して魔法の呪文ではなく、ある特定の意識状態やエネルギーの周波数に瞬時にアクセスするためのパスワードやショートカットキーとして機能しているんですよ。
ショートカットキー。なるほど。パソコンでコントロールプラス C を押せば一瞬でコピーできるように、特定の形であるシンボルを描いたり、音である言霊を発することで。
そうです。自分自身の意識とエネルギーを広大なネットワークにつなぐように、瞬時にその深いヒーリングのモードへと切り替えるためのスイッチなんです。
それはわかりやすい。ただ、そんな深いデータ、 潜在意識の奥深くに潜っていって迷子になったりしないんですか？ちょっと怖さもありますけど。
そこで生きてくるのが先ほどお話しした第一段階の安全基地なんです。
ああ、だから基礎が大事なんですね。
ええ。相手の隠れた価値観を一切ジャッジせず全身で受け止める。あの基礎ができていない人間が潜在意識の深海に潜るのは命綱なしでダイビングするようなもので非常に危険です。
なるほどな。
癒しの質を高め、真の共感を育むためには、強固な基礎とシンボリやシータ波誘導といった精巧なツールの両方が必要なんです。決して派手なテクニックだけが重要なのではありません。
表面の安全な土壌を作り、そしてパスワードを使って奥底のコードにアクセスする。ここまでの流れ、見事なほど論理的で納得できました。
よかったです。
さあ、安全を確保して、心の深海まで潜って潜在意識と向き合った。では、この癒しの旅の最終目的は一体どこにあるのか。いよいよ、核心への到達です。
はい。霊気の最終段階であるレベル3、神秘伝。そしてアドバンスとカウンセリングの領域ですね。
つまりこれは全体としてどういう意味を持つのでしょうか？
面白いのはここからなんですよ。ここまで非常に実践的で複雑な技術を学んできましたが、霊気レベル3は一言で悟りへの道しると呼ばれています。
悟りですか？
これまで使ってきたシンボルや言霊といったテクニックから離れ、意識そのものへと焦点がシフトします。霊気瞑想法というものを実践し、光と一体となって真の静寂を体験する。自己の本質とつながるんです。
静寂。これ私が一番衝撃を受けた部分なんですよ。カウンセリングの最終段階でも同じことが語られていましたよね。
ええ、そうです。
クライアントの変化を引き出すために高度な対話術を駆使するのかと思いきや、最も重要なのは沈黙であると。カウンセラー自身が脱力し、呼吸を整え、ただ沈黙の時間を共有するって。
はい。到達すべき究極のメッセージは、あなたはあなたのままでいいという深い自己受容の力なんです。
これリスナーのあなたはどう思いますか？私たちは日々もっとスキルを身につけなきゃとか、何か行動して改善しなきゃって必死に頑張っているのに、
ええ、
究極のマスタークラスで求められるのが何もしないことであり、ただ今の自分を受け入れることだなんて、常に何かを改善しようとしている私たちにとっては逆に一番難しいことのように思います。
それは重要な問いを投げかけていますね。なぜそれが難しいと感じるのか。そこに現代社会が抱える病理の核心があります。
病理の核心ですか？
はい。私たちは常に今の自分ではダメだ、だから自分を治さなければ、つまりフィックスのモードの中で生きていますよね。
はい。絶え間ない自己啓発とか努力が求められる社会ですからね。
しかしこのフレームワークはこう指摘しているんです。その絶え間ない努力の根底にある今のままでは不十分だという無意識の指定こそが、私たちの心を枯渇させ疲労を引き起こしている根本的な原因なのだと。
わあ。つまり私たちが良かれと思ってやっている自分を治そうとする努力自体が自分を傷つけ水漏れを起こしていた。
ええ。だからこそ霊気とカウンセリングの最終到達点は、自分を治すフィックスモードから完全に抜け出し、本来の光のエネルギーとしてただ存在する B の価値を見出すことなんです。
フィックスから B へのシフトですね。
そうです。沈黙や瞑想の時間は何もしていないのではないです。何かを足さないと価値がないという思い込みを手放し、あなたはあなたのままでいいというメッセージを存在全体で受容するための究極のプロセスなのです。
直すのではなく、ただ存在する。これは本当に力強い、そして優しいメッセージですね。カウンセラーが完全に脱力してただ静かにそこにいてくれる。
ええ。
その圧倒的な受容の沈黙の中で、クライアントは自分自身と向き合い、ああ、私は今の私のままでよかったんだと深く気づく。そこに至るまでにこれまでの全てのステップがあったんですね。
その通りです。言葉や技術を超えたその静寂の中でこそ真の自己受容が完了するのです。
なるほどな。ここまで癒しのイワンアットライトステーションのカリキュラムをたどってきました。最初はエネルギー的なアプローチである霊気と心理的なアプローチであるカウンセリングという別々のものだと思っていました。
はい。入り口は別々に見えましたね。
でも実は この2つは本来の自分に帰るという全く同じ山頂を目指す見事な平行ルートだったんですね。
ええ、プロセスが進むにつれて両者は完全に連動し、最後はただ存在するという同じ結論に達する、人間という存在の身体と心を見事に捉えた美しい構造です。
リスナーのあなたも、自分はプロのカウンセラーでも霊気マスターでもないから関係ないかななんて思わないでくださいね。今日のこの学びは今この瞬間から日常で使えるものですから。
ええ、本当にそうです。
例えば今日友人やパートナーが愚痴をこぼしてきたら、アドバイスするのをぐっとたまえて、ただ心と体で聞いてみてください。自分の潜在意識の癖に気づくのもいいですね。
素晴らしい実践だと思います。
そして何より、今日一日の中で少しだけでもいいので、沈黙の時間を作ってみてください。私は私のままでいいんだ、と自分自身に許可を出してあげること。これが一番大切かもしれません。
特別な資格がなくても、日常の中でそうやって自分や他者に寄り添う姿勢を持つだけで、それはすでに素晴らしいヒーリングなんですよ。
さて、議論の締めくくりとして、今回のディープダイブを通して私の中に浮かび上がってきたある一つの刺激的な考えをあなたに共有して終わりたいと思います。
お、何でしょうか？
霊気は宇宙の生命エネルギーを使って人を癒し、カウンセリングは人間の深い共感と対話を通して人を癒しますよね。
あ、そうです。
これ、もしかすると宇宙のエネルギーと人間の深い共感というのは実は全く同じものを別のレンズを通して見ているだけなんじゃないでしょうか。
ああ、なるほど。相手を完全に受容し、寄り添うその共感の深さ、それこそが宇宙の生命エネルギーそのものだと。
そうです。あなたが次に誰かに深く共感し、直そうとせずにただ黙って寄り添った時、あなたはその瞬間、すでに目に見えないエネルギーの魔法を使っているとしたら、どうでしょうか。
それは何とも美しく力強い視点ですね。
ありがとうございます。日々の生活で直面する心のパイプの水漏れ、もう一時的な絆創膏で塞ぐのはやめましょう。あなたはあなたのままでいいという究極の自己受容へと向かう旅、あなたも今日から少しずつ始めてみませんか。
ぜひ試してみていただきたいですね。
今回のディープダイブはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。次回もまた深い探求の世界でお会いしましょう。